聞いてないと思いますが、今日12月15日、名古屋市東区で不発弾処理が行われたそうです。関わったすべての皆様、どうもお疲れ様でした。12月15日更新 DY のパルベライズビート第792回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。いやいやいや、寒いですな皆様ね。お風邪など召しておりませんでしょうか。インフルとか結構流行ってたりとかするようで、隠れインフルなんていうね言葉も、あるみたいで、熱が出ない、そういう場合どう判断したらいいんでしょうね。うん、ってな感じで、なんかね、僕もね、熱は出ないんですけど、なんか風邪みたいな症状ずっと続いてたりするのよ、地味に。隠れインフル？もう医者行けって話なんですけど、検査したら一発やないかっていう。まあでも多分大丈夫だよね、関節とかも痛くないし。うん、隠れなんとかとか言われてもね、知らんがなっていう。でもね、それがなんか大きな病気の発見につながったりとかもね、ありますからね。まあなかなかこう無症状だからといって過信してはいけないなと思う今日この頃ですが、12月15日不発弾処理、名古屋市東区。僕ね、名古屋に来て5年とかになるんですけど、土地勘が全くなくてですね、何区何区って言われてもよくわからない人間なんですが、不発弾が、処理ということで、僕のね、通勤途中で、地下鉄に乗り換えるんですけど、そこで、不発弾処理のため、12月15日にっていう案内が、2週間くらい前からずっと、されてました。なんかポスターなんかも貼られたりとかして。で、まあ、名古屋に来て5年になるんですけど、2回目なんですよ。不発弾処理っていう言葉を聞くのが。で、まあ、僕まあ、知ってる方は知ってると思いますけど、大分県別府市というところ出身なんですね。で、ほぼほぼ40年、大分県から、出ることなく、ぬくぬくと温室育ちで、やってきた人間なんですけども、別府ってそもそも、戦争のその傷跡みたいなものって、まあもちろん無傷ではないんですけど、そんなにこう爆弾落とされたりとか空襲がひどかったっていうことはなかったらしくって、やっぱりこう温泉が出るので、傷を癒したりとか疲れを癒すのに、やっぱり温泉っていうのは必要だろうということで、あんまりこう爆弾落とさないようにねっていう、そういうお触れがあって、だっていうのを僕は中学時代に、授業で習った記憶があるんですが、おぼろげな記憶で申し訳ないんですけど、うん、だから不発弾処理っていう言葉を全く聞いたことがなくて、こっちに来るまで。だから、まあ、いかにぬくぬくと育ってきたかっていうのもそうだし、やっぱね、こう戦争の傷跡とかその痕跡っていうのは、まあなんかまだね、こう戦争が終わって終戦迎えて、来年で80年とかになるんですか。ですけど、色濃く残っているもんなんだなっていうのをこう感じてならない、そんなワードでしたね。はい、そんな年末でございます。今日も楽しくお届けしていきたいと思います。パルベライズビート、最後までよろしく。人も世界も音楽も全てのものは変異する。 DY フォースアルババリアントコレクト、パラビの広場。 はい、番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛てにいただいたメッセージを紹介しております。お久しぶりの方からメールが来ました。ご紹介しましょう。マロンクリームさんです。ありがとうございます。件名ベストバイじゃなくてごめんなさいということで、今ね、募集中のメッセージテーマ、ベストバイ、あなたのベストバイを教えてくださいということで募集してるんですけど、いえ、全然大丈夫ですよ。はい。マロンクリームです。はい。今年は買ったり食べたり、9月から雪一さんや渋沢さんがたくさん飛びました。ほう。どれかなんて選べません。ごめんなさい。いや、謝んなくて大丈夫ですよ。7月、7月に、ラクラクフォン7が壊れたので、新しいラクラクフォン F01N を買いました。これは想定外の機種変、お買い物でした。9月には iPhone 16 とケース。10月には、Vivo 3。なんだっけ Vivo って。あれか、iPhone に取り付ける、点キーみたいなやつだっけ。違ったっけはい。11月は Apple Watch シリーズ10。そして最近は AirPods 4を買いました。Apple 製品は新しくしてとても快適に動いています。今日はたい焼きが食べたかったのでたい焼きを買いました。こんな投稿でまとまりがなくてすみません。お買い物遊びは楽しいですね。来年から気をつけます。ということでいただきました。ありがとうございます。よー、金すことるのいいじゃないですかね。え、それだけ自分へのご褒美と捉えれば、使うもんだからね、必要経費ですよ。 iPhone とかさ、楽楽楽楽スマートフォンになるの、これは。楽楽フォンってなんやかんやで長期政権ですよね。なんか、一回なくなりかけたじゃない？こう、ね、スマホの評判があんまり、みたいなお話が、出だちの頃はあったけど、なんやかんやで新機種が毎年出てて、そこはなんか、ドコモさんの執念というか、まあ、高齢者にも優しいデバイスっていうのはね、やっぱ大事なんで、みんながみんなさ、ギャラクシーとか、ね、iPhone とか、エクスペリアとか、ね、使いこなせるわけじゃないから。一定ですね。そういう、なんか、高齢者向けのデバイスっていうのも、ね、大事は大事なんで。開発は大変かもしれないですけど。はい。ということで、ほんといっぱい買ってますね。iPhone 16。iPhone はね、なんか僕の周り結構、買い替え時の人がいらっしゃるみたいで、16にしたっていうのを、よく聞きましたね。Apple Watch はいなかったな。でもなんか、細々したさ、iTag だっけ？ね。iTag じゃないわ、なんだっけ？なんていうの、あれ。なんか、物なくさないようにするやつ。なんていうんだっけ？ iTag で合ってんのかな？ごめんなさい。間違ってたらごめんなさいね。なんかキーホルダーみたいな感じで付けるやつ。買ったっていう人も結構いらっしゃいますし。それこそ AirPods とかね。周辺、聞き回り。買ったって、言ってるの。ちらほら見ますけど。15でいいよ。そんなみんな新しいの行かなくてもさ、安く買えるじゃん。15の。なんでみんな16に行きたがるの？余計なお世話。良かったですね。はい。まあ別に謝らなくても大丈夫なので、一つに絞れないっていうのも全然ありですよ。はい。ありがとうございました。たい焼きといえばですね、この間ヘルパーさんがね、美味しいたい焼き見っけてきた、つって、買ってきてくれたの、すげえうまかった。なんか、こう、たい焼きのね、たいの形の部分があるじゃないですか。そこの周り、周囲が、全部こう、なんていうの、衣というかね、こう、ヒレのところとかも、こう、いい具合のね、お焦げがついてて、カリカリなのと、真ん中のそのたい焼き部分は、もちもち。 ものすごい美味しくて、また買ってきてください。うん。たい焼きって、時々無性に食べたくなるよね。うん。わかる。わかる。皆さん何派ですか？たい焼きのあんこは。粒派ですか？こし派ですか？僕ね、カスタード結構好きなんですけど、カスタードって答える人あんまいないんだよね。うん。なんで？美味しいじゃん、カスタード。ね。はい。まあ皆さんが好きなたい焼きの味なんかも教えていただければと思います。以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、番組宛てにいただいたメッセージを、紹介しております。リスナーの皆様、番組を聞いていて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどございましたら、お気軽にメッセージをお寄せください。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。あなたのベストバイ、教えてください。ということで。まあ、一つに絞れないというのも全然ありなので、今年こんなの買いましたとか、気に入って使ってますとかいうのがあれば、新旧も問いませんので、もう全然10年前のものを見っけて買ったんだけどさ、今便利に使ってるんだよねっていうのもありだから。ベストバイですか？うん。何も最新のものだけがベストなわけではないので。はい。皆様、ね、ふるって、メール、ね、X とか、お寄せください。番組へのアクセス方法はエンディングでお知らせしますので、この後も引き続きパルベライズビートでお楽しみください。CM。
平成の落とし物、見つけた。夏色の恋、キラキラ。ほのりやまずっぱい恋の記憶。みなさがみは、ありますか？ DY、フィーチャリング、夏ひかり。夏色の恋。各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスより販売配信中。神様今年の
DY ミュージックルーム。はい、メインのコーナーです。今回は DY ミュージックルームのコーナーお届けしていきます。僕 DY の音楽に関する話とか、DTM に関する話とか、とにかく音楽関係のことで楽しく遊んじゃいましょうというコーナーなんですけれども、今回はですね、まあ、年末大総決算スペシャルということで、新曲が3曲もかかるよみんな。こんなことめったにないからね。いやーもう本当にね、時々 X とかでいろいろ渋滞しててどうのこうのっていうポストを僕やってた、結果がここにね、トントントンと並んでおりますよ。で、まあ、これもかけつつですね、今年2024年の、僕の音楽活動というか、まあ、振り返ってみようかなと思う次第でございます。はい。じゃあまあ早速、一曲聴いてもらっちゃいましょうか。ね。じゃあ、三曲あって、結構これ順番悩むよね。どれから行こうかみたいなのありますけど、そのうち二曲がね、もうほんと静と動な感じで、底なしに暗い曲と底抜けに明るい曲なんですわ。なので、徐々に明るくしていこうねっていう感じで、底なしに暗い曲から行きましょうかね。はい、聴いてください。DY フィーチャリング夏木かりんで、月影。 お送りした曲は DY フィーチャリング夏木かりんで月影という曲でした。ね、底なしに暗かったでしょう。まあね、お月様をテーマに曲を書きたいなっていうのはなんかずっとあって、ただなんかね、その僕基本的には直線なんですよ。まあ要するに曲を先に作って、そこに歌詞を当てはめていくっていう作り方で、これも漏れなくそうなんですけど、まあ、これまでね、なんかたくさん曲作ってきて、どうもね、なんか月っていうのがワードとして降りてこなかったのね。まあもちろん他の方に作詞をねお願いするっていうこともあったんですけど、こう全然なくて、意外とみんななんか月を感じてくれない。なんですけど、もうこれはやっと来たと思ってですね、テーマに書いてみました。で、まあ、これ実体験がまあね、根っこにはあるんですけど、その祖母が亡くなってお通夜の日か、うん、お通夜の日が確かね、スーパームーンだかそういう日だったんですよね。すごいお月様が綺麗だっていう日で、で、お葬式の日はね、一日雨だった気がするんで、お葬式の日ではなかったと思うんですけど、とにかくね、お葬式の日はものすごい雨が、こう、降ったっていう、冷たい雨がね、っていう記憶しかなくて、多分お通夜の日だと思うんですけど、で、まあ、なんかそんな月が今日は綺麗なんだよっていうのを、当時のツイッターを見ながら、そうなのか、というふうに、思ったその心境を元に、書いた歌詞ですね、うん。で、まあ、最初ね、自分で歌おうかと思ったんですけど、なんか自分の声と違うなーって思って。で、今自分のソロ、DY として作ってる音楽が割とこう、とんがったロック寄りの音だったりするので、それもまた違うなって思って、なんかソロの DY っていう名義ではちょっと違うなって思ったので、カリンを召喚しました。はい。で、今年はね、この夏木カリンという音声合成ソフトと出会うことができた年でもあったわけですけど、やっぱね、なんか初心に帰れましたね。こう、使ってるソフトウェアは最新の技術がすごくこう、ふんだんに使われているものじゃないですか。まあ、いわゆるね、ボカロっていう、まあ、厳密に言うとボカロじゃないんだけど、ボカロ系な系統じゃないですか。なんですけど、その、オーディオミディ変換。っていう、最先端技術が組み込まれていて、僕が歌った歌をそのまま、夏木かりんの声に投影できるっていう、そういう最先端のテクノロジーもありつつ、自分の歌ではないっていうところで、やっぱりこう、僕はあんまり自分で歌いたくない人なんですよ、基本的に。なので、なんかこう、すごい初心に帰れたかな。その僕が17、18で初めてシンセサイザーで曲を作り始めて、で、まあ、ボーカルの女の子と一緒に活動をして曲書いてみたいなことをやってた頃のことをすごい思い出したし、あの頃できなかったことを今ならできんじゃんっていうのでやってみてる。で、その夏木かりんっていうキャラクターの設定年齢が18歳っていうね。まあ偶然18歳なんですけど、その18歳の頃って僕がもう一番作曲とかにのめり込んでた年でもあったりするんですよ。なので、なんかそういう意味でも、こう、初心に帰れたな。で、なんかやっぱ人に曲書くの楽しい。声ありきで、こう、その夏木かりんという ボーカリストを、こう、歌わせる、あの、成長させていくっていう、まあ、研究していくっていう言い方もできるかな。だから、うん、結構楽しいです。こういうことできるのかなとか、こういうジャンルの歌ってどうなんだろうね、みたいなのを、こう、いろいろやってみてて、本当に面白い。うん。だから、なんか僕の作ってる曲で僕一人で全部やってるんだけど、フィルターとして夏木かりんというキャラクターがいて、そこを通ることで、なんか今までこう自分がやってきた、自分のソロとしてやってきたものでは、こう、作れないものっていうのが、なんか自分一人で、自分一人のテリトリーで、やれるっていうのは本当に面白かったです。この2024年やってきて。うん。って感じです。だから不思議ですよね、なんかね。うん。僕一人の作品なんだけど、一人じゃない感覚。うん。なんか本当不思議。はい。どうもありがとうございます。開発してくれた方。うん。ありがとうございます。本当に。で、カリンで言うと、今年はね、シングルを出せましたね。もうこれはシングルで行こうって、なんか曲ができた瞬間に、もうパッと思いついて。で、カップリングでね、言えなかったありがとうという曲を、カリンでやることができて、本当良かったです。うん。現在絶賛販売中、よかったら、お手に取ってみてくださいまし。はい。サブスクでも配信中。お手に取ってじゃないよな。CD じゃないもんね。うん、まあ、サブスクとかね、ダウンロードで、変えたりしますので、よろしくお願いします。じゃあ、そこで、底抜けに明るい曲行きましょうか。ね、2曲目でございます。はい。同じくカリンです。聴いてください。DIY フィーチャリング夏木カリンで、モーニングビート。
新しい朝、ウェルカム。目覚まし止めて、ウェイクアップ。お布団ちょっとシューティー。今始まる、モーニングビート。月曜、少し辛いね。休み明け地味に気分は冷たい水顔を洗った瞬間鏡とにらめっこおはようの声ハッピー朝のリビングへダイビングパパとママにグッモーニングシャキッと決めて気分上げてちょっとハメ外そうかそれとも頃ねトーストを焼いてイーティング夕べの夢がフラッシュバックあまりにもちょっとベーキングしすぎだけどそれはそれだよチェンジ切り替えてゴーティーチョンやんちゃに行こうウィーケンこの2日はディスタービる時は忙しくこれこそが 青春。おはようの声ハッピー、朝のリーディングウェダイビー、パパとママにグッドモーニング、シャキッと決めて冷蔵庫開けてジンキン、朝ごはんのアートメイクアップ、髪型もキュッとスタイリング、今始まるモーニング
。お送りした曲は、リーダーフィーチャリングナチピカリンで、モーニングビートという曲でした。明るいでしょ？全然違うでしょ？月影と、180度違うぐらい。ね、まあ、月で夜だしね、こっち朝だしね、っていうのもありますけどね。この曲なんですけど、マロンクリームさんから以前、お便りいただいて、夏色の恋を目覚ましにしましたっていう嬉しいメッセージをもらって思いついた曲。だから朝の曲ちゃんと書こうと思って。うん。夏色の恋で全然いいんですよ。いいんだけど、もっとなんか朝に映える。で、なんか最近ないじゃない。知らないだけ？ね、おはよう朝だよみたいな。こう、ポップスってないなって、うん、思いまして。そういうのをちょっと作ってみたんですけど、どうだったでしょうか。だから昔で言うと、どっちも小室さんの曲ですけど、水木有沙さんのハッピーウェイクアップとか、小泉今日子さんのグッドモーニングコールとか、なんかそういう感じのなくない？朝って、うん、おはよう、うん。そう。なんか、そういうのをね、作ってみたんですけども、まあ、まだちょっとリリースとかは見て、っていうか考えてないんですが、もし、リリースされた暁には、よかったら、これもアラームで使ってくれると嬉しいなー、みたいな。ちゃんと、穴と報告ないけど、できたのかな、夏色の声。目覚めてんのかな、夏色の声。ね。はい。本当ありがとうございます。ってな感じで。まあ、カリンからちょっと離れまして、2024年、他にはどんなことが、あったか。まあ、なんやかんやでいっぱい曲作ってますよね。カバー曲も含めてね。うん。で、シングルもね、君じゃなきゃっていう曲を、販売できましたし、この君じゃなきゃで、割と半年頑張ったなっていう。だいぶ引き伸ばしたな、みたいな感はあるんですけど、オープンマイクとかね、とっておきの音楽祭とか出させていただいて、実際にお客さんを前にして歌わせていただくっていう、機会を設けて、いただいてというか、導いてもらったって言った方が正しいと思いますね、これはね。うん、だから本当にこれはもう人と人とのこうつながりだと思うんですよ。こういう人がいるんだけどさ、ちょっと歌ってもらってもいいかな、みたいな風に言ってもらえることのありがたさって本当あって、すごいしみじみ感じてます。うん。なんか、こう、それもね、なんかこう、偏見なく接してくださる。名古屋の方って結構、あったかいというか、その音楽関連に関してはあったかい人が多いなって。うん。大分はもうバカばっかりでした。せーの、こら！怒られます。いや、本当でもそうなのよ。大分で同じことやったら、お前の曲は障害者らしくないとか、いろいろ、言われたから、ね。それがないんですよ、名古屋って今のところ。まあ、名古屋と岐阜で歌いましたけど、ないから、いや、もっとやった方がいいよって、うん。言ってくださる方ばっかりなんで、なんか、あったけえ、名古屋って。なんかね、すごい感じた。うん。 なんか、何なんだろうね。なんか芸術関係、その、音楽もそうですけど、絵画とかでもさ、結構、なんか、いろんな催しがあったりとかするっぽいじゃない、名古屋って。だから、なんか、そういう芸術の街というか、そんな感じもあるのかな、わかんないですけど。ほら、なんであの時放送局さんもさ、ミュージシャンの方とのつながりを結構ね、やってたりとかするし、うん。小説書いたりされてる方もいらっしゃるしね。だからなんか、そういう文化的な交流を好む傾向って、名古屋の人あるのかなっていうのすごい思って、ほんと置いてバカばっかりなんて。もう見習え大分県民。ねえ、年寄りばっかりだからな。老害だらけですよ、大分県。そう考えると。寛大じゃないもん。全然、こういうなんか、ちょっと、うるさい音楽やると、お前の曲はどうのこうのみたいな、ごちゃごちゃ言うしてやついっぱいいるしさ。なんなの、本当に。まあ、すべてがすべてそうとは言わないけど。たまたま僕が引き寄せちゃったのがそういう連中だったのかもしんないけどね。うん。なので、まあ、今後も、まあ、ね、物はちゃんと作りつつですね、なんか、また、表で歌える機会が、もし作れれば、どんどん作っていきたいなと思っているし、なんかね、そういう、他のミュージシャンとの交流とかも、もっとやっていきたいですね。うん、なんか、ほんと DIY の音楽いいよって、言ってくれる人が、なんか、やっと、現れたっつうか、うん、あ、これ分かってくれる人がいるっていうのが、なんか実感できた年だったなっていうのは、思いました。うん。なんで、まあ、本当にね、去年の今頃とかは、もう、めっちゃダメだったのよ、僕。ほんとダメで、もう、毎日、ほぼほぼ毎日、なんかもう死にてえな、死にてえなってずっと思って、生きてていいのかなってずっとなんか考えながらくさくさやってたところに、リワイちゃんさ、オープンマイクっていうイベントがあるから出てみなっつって言ってくれた人がいて、へえ、そんなのがある。でそっからいろいろこう名古屋でやってるオープンマイクで僕出させてもらえる場所ありますかねっていう相談したら繋いでくれた方がいてっていう、本当にもうこれはご縁でしかないので。でね、パラッピでもねやったよね、公開ゲネプロ、うん、もう何もかもが初めてだったから、そういうのもちょっと試しでやったりとかもしましたし、うん、できたし良かったかなって、うん、なんか音楽面では本当に充実した一年でした、うん、カバー曲も増やせたし、はい、ということで最後の一曲、新曲、ここでかけていきたいと思いますけども、最後の曲は桜の舞香さんの新曲です、アンダーザスカイ。 送りした曲は桜の舞香で Under the Sky という曲でした。どうでしたか？桜歌とはね、また全然こう趣を変えて、まあ EDM テイストが入ったポップスっていう感じかな、イメージとしてはね、てなものを作ってみましたけども、うん、もうあれなんじゃない？今年の頭にさ、桜の舞香さんのセカンドシングルをうんぬんみたいな話してるのみんな忘れてるよね、きっと。うん。あ、なんか僕も忘れそうだった。あの話どうなったって、うん、なんかね、こう思ってる人もいるかもしれないし、うん、すいませんでした。いる。遅れに遅れて、なんか気がついたら1年経とうとします。まあでもね、こうやって形になってよかったです。で、桜の舞香さんから去年の、いつぐらいだったですかね、11月だかそれぐらい、10月だか11月だかぐらいに、相談を受けまして、まあ、一曲作りたいんだけど、なんかこう、DY さん含め、まあ、ご主人も含め、なんか応援ソングみたいなものを歌いたい。なんか、みんな頑張ってるけど報われないよね、でも頑張ってるよねっていうのを、なんかこう、歌として持てたらねっていうご相談を受けて、うん、じゃあちょっと、なんとなく考えてみるよ、つって、今年の、去年の末か。去年の末ぐらいに、まあ、ちょっとラフができたんで、まあ、ちょっとこういうの変えてみたんだけどっていうので渡して、で、まあ、うん、これいいね。シングルで出せたら嬉しいなっていうお話がありの、今年の春ぐらいに、まあ、できたらいいんじゃねって言ってて冬になりました。まあ、いろいろあるから、ね。この前も言ったけど、みんなね、プロじゃないし、こう、締め切りとかも、設けてないから、それぞれのね、ご家庭の事情とかもあるわけです。うん。だから、優先順位がさ、ね、違うから、それぞれ。うん。だからね、まあ、なかったことに、ならなかっただけ許して。だってさ、なかったことになってるやつ結構あるからね。今年。マジで。これマジで。マジで怒ってる俺は。そう。うん。あれ、あの話どうなったって、音信不通になる人間が多すぎる。もうなんなの人に作らせるだけ作らせといて消えるってなんなの。曲作るって大変だからね。聞いてたらマジで、ちょっともう、おこだから俺。ほんと。もう、説教です。はい。ということで、まあ、そんな話はいいんですけど、で、Under the Sky。まあ、そうね、なんか、応援ソング、まあ、みんな、この理不尽な世の中で、まあ、頑張って生きてるっていう、のが、まあ、まずテーマで僕は思って、でも必ず見てくれてる人がいて、分かってくれる人がそばにいる。だから、みんな頑張れるんじゃないかなっていう、そういう、なんか、こう、筋を通したい。で、それは、本当に近くにいる人かもしれないし、この地球上全体見渡した時に地球の裏側にいる人かもしれないし、今ね、インターネットがこれだけ発達してる状態で何がバズるかっていうのは本当に誰にも予測がつかない時代じゃないですか。でも、発信しなきゃ何にも始まらないし、バズることもないわけです。んで、ただ、何気にポローンって弾き語った歌が地球の裏側で絶賛されるなんていうことはもう珍しくもなんともないわけ。だから、こう、 あなたのままの、ありのままを受け止めてくれる人、分かってくれる人っていうのは絶対いるんだから、それを信じて、ちょっと上向いてみようやっていう、そういう感じで歌詞を書いてみました。曲もまあそうなんですけどね。うん、だから、まあなんだろうな、こう、僕の曲の中で青空っていう曲があるんですけど、まあ俗青空じゃないけど、まあ似通ったテーマではあるかな。青空はもうちょっとこう熊本地震がテーマだったりするんで、離れててもこうね、案じてますよっていうね、空は繋がってるからねって、うん、いうメッセージだったりするんですけど、まあこれはもうちょっとこう具体的じゃなくて抽象的な感じの、いろんなことにね、今悩んでる人いると思うんですよ。まあ、人間関係とか、あの、会社のこととか、家庭のこととか、ね、本当に小さなことから大きなことまで悩んでる人がいると思うんですけど、うん。で、なんかもう周りみんな敵なんじゃないかって僕もしょっちゅう思うし、でも、分かってくれる人って、いるからって、うん、なんかそういう前向きなね、なんかメッセージを、まあ、桜の前川さんはね、あのカリンと違って生身の人間ですから、うん、まあ、前川さんのご意見がまずあって、そこからスタートしているので、前川さん、僕一人じゃこういうのも絶対作れなかったですから、前川さんがいたから、そういうご意見があったから生まれた。曲なんで、まあ、今後もなんかね、マイカさんがもしなんか、あの、歌いたいメッセージとか、そういうのがあれば、なんか、こう、一緒にね、力になれればなぁ、というふうに思っていたりとかするので、何ぞあったら声かけてください。またなんかゲスト呼びたいですね。うん。ありがとうございます。あとね、もう一曲、実は、あるんですけど、今日書けないっていうか書けられない。まだできてないから。でも書けたい。すごい書けたいの。実は、アレンジをね、手伝わせていただいた曲があるんです。これ僕の曲じゃないんです。なんですけど、すごいいい曲だから、書けたいんですよ。めちゃくちゃ書けたいんだけど、ちょっと今、お忙しいのか、音信不通になる。もう、音信不通やめて！マジで。ねえ、怖いから。いろいろ。ねえ、生きてるかどうかも、ちょっと怖いから。ほんと、最近ね、急に亡くなる人とかね、いるのよ。怖いからね。それもあるしさ、まあ、その方はただ単、こう、単純に忙しいだけだと思いますけど、他の人、もうほんと、音信不通やめて。マジで。やるって言ったからには責任を持ってください。お願いします。道楽で音楽はやってますけど、曲作るって本当に大変なの。時間とか労力とか。わかる？ってな感じで、はい。まあ、ね、声出てもしょうがないんで。今日はね、リアミュージックルームたっぷり、まあ、この一年も振り返りつつですね、3曲新曲お届けしました。いかがだったでしょうか？ということでエンディングに行きたいと思います。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか？3曲もかかって結構ですよね。びっくりしちゃうね。はい。しかも全部新曲っていうね。はい。なんか、皆さんの金銭にどれかが触れてくれると嬉しいなと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して、一緒に番組を盛り上げてください。ミュージックルームでは、DY におすすめしたい、音楽とか、なんか、DTM に関するご相談とか、受け付けておりますが、今結構僕が DTM に関して悩んでいる。 ストレージが、ストレージが。はい、各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、X をされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ、parabi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってまーす。そして、僕 DIY の音楽は、まあいろいろアルバムとかシングルとか出てますが、それぞれ、今日の番組の記事ページにリンクを貼っておりますので、そちらから、聞いていただいてピンときた方はね、よろしくお願いしますということと、YouTube 白八千チャンネルを、まあ、時々更新してて、こちらは、人の曲のカバーを中心にアップしてます。で、とっておきの音楽祭の、ホワイトブレスの映像が今一番新しいかな。はい。なので、動いてる、演奏してる DIY さんが、聞けますよ。見れますよ。鍵盤下手くそだけど、許してね。ってことで、まあ、雰囲気だけでもね、感じてもらえたら嬉しいなと思います。とっておきの音楽祭の映像はね、また、いくつか上げようと思ってますので、こちら、もしよかったらチャンネル登録とか、高評価とか、してください。噛んでしまいました。はい。それから、この番組以外にも、ポッドキャストやってます。12日に、弾けたいラジオ。そして今日、口コミファーム音畑、それぞれ最新回更新しています。よかったらそちらもチェックしてください。ということで今回のパルベライズビートおしまいです。次回は、一応来週の予定12月22日、図書館のコーナーを予定しています。森永卓郎さんの本を紹介したいかな。うん、読みたい本もあるのでちょっと後で Kindle ストアにポチりに行こうと思ってます。ってことで。本当ね、なんかもう寒いです毎日。皆さん体調とか気をつけてください。あとヒートショックとかも怖いので、お風呂はよく温まりましょう。以上。ということでね、温かいものもいっぱい食べて体の中から温めていきましょうね。で、免疫力も上げつつ、また来週も元気にお会いできたらと思います。パルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティの私 DIY でした。それではまた次回元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバーイ。